このチャンネルは日本のどこかで平凡に生きるトランスジェンダー勇気と安藤かっこアラフォーが LGBTQ プラスに関する話題はもちろんのこと、日々感じるささやかなあれやこれやを気ままにおしゃべりするチャンネルです。というわけで僕が安藤です。
同じくパーソナリティを務めます勇気です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、
はい、
早速なんかさ、その、はい、お悩みとかさ、そのメッセージとかさ、うん、くださいってさ、うん、まあ、毎週毎週言ってる、うん、毎回毎回言ってるんだけど、うん、なんかお便りが届いたっていうことで、
はい、嬉しいですね。じゃあちょっと早速読んでいきたいと思います。
はい、
はい、ニックネームはエコさんですね、うん、はい、ゆうきさん、安藤さん、こんにちは。いつも興味深く放送を聞かせていただいております。私は15歳の双子を育てる母で、お二人よりほんの少し年上かと思います。身体的には男の子で、女の子になりたいという気持ちが強いニコ、かっこ、これはニックネームですね、このラジオの中のニックネームで、ニコについて相談させてください。ニコは小学校から不登校、中学も制服を断固拒否、ジェンダーレス制服が導入された直後でしたが、でももちろん不登校、高校に進学せずに細々とぬいぐるみのハンドメイドショップを営んでいます。精神疾患もあって児童精神科に通っており、性自認についても相談はしています。小さい頃から可愛いものが大好きで繊細な心の持ち主なので、心が女の子だとしても全く不思議はありません。心の声に従って生きていってほしいとも思っています。ただ学校に行っていた頃までは男の子として全く違和感なく過ごしてきたことや、精神疾患の調子が悪くなると女の子に生まれたかったという発言が増えることから、精神科では今のところ様子見するしかないと言われています。
はい、
ゆうきさんと安藤さんはいつどのように知り合われて、うん、どういう経緯で今のようなご関係を築き上げられたのでしょうか。放送の感じからは長年のお知り合いなのかなとお見受けしています。お互いを信頼するお気持ちや尊重するお気持ちも伝わってきます。差し支えなければ教えていただきたいです。性的マイノリティ当事者が心を許せる関係を築くのはまだまだ簡単とは言えない世の中だと思うので、ニコにも心を許せる相談相手ができたらいいなと思っています。長文になり申し訳ありません。よろしくお願いいたします、ということです。
はい、
はい、
ありがとうございます。本当に
ありがとうございます、
ね、エコさんありがとうございますね。っていう、まあご質問も入ってるんですけど、ご質問もというかご質問があるんですが、うん、どのように知り合われてっていう形なんだけど、
はい、私と安藤くんは、うん、私が2013年に立ち上げた、
うんうん、
FTM っていうのは、女の子で生まれて自分の自認、心の性別は、まあ、男の子、うん、あるいは男の子に近いんじゃないかって思う人の、
うん、
がこうコミュニケーション取れたりするっていう団体を、
うん、
立ち上げて、そこでオフ会をやったんですよ、
うん、
でその本当に初期のオフ会に参加してくれたメンバーの一人っていうのが安藤くんなので、
そうね、参加者としてね、うん、
そうそうそう、なんでやっぱり12年ぐらい前、
そうだね、10年近い、12年
知り合いまして、今、うん、私が44歳なんで、今年44歳なんで、うん、12年前っていうと32、
うんうん、
とかなんです。
そう
なんでちょっとね、学生時代からの知り合いではないんですけど、
うん、
はい、でもまあ12年ぐらいもうお友達としてずっと変わりなくいるということなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだよね。多分そのエコさんはやっぱりそのまあ心許せる相談相手ができたらいいなっていうことをまあおっしゃってるんだけれども、ゆうきさんはだから、うん、どうなの、それはそういういわゆる、まあなんだろうね、トランスジェンダーってなかなかその自分の話をする場所がやっぱないじゃない、うんうん、そのなんていうか、もう特に15歳なんて、まあそうだよね、 本当に、うん、まあ自分が何なのかもまだ分かんないようなぐらいの時だと思うんだけど、まあ、そういうことを話せる友達ができたのって、うん、いつが初めてなのかな、うん、
ああ私がそれをちゃんと話せる友達、うんね、いやでも私がまだ学生の時って、うん、その性同一性障害っていう言葉自体がなくて、
うん、
そもそもトランスジェンダーっていう概念もあんまりない、
うんうん、
なんかレズビアンとか、
はい、
ゲイとかね、
うん、
そういうのはあったけど、あとまあ差別用語としてホモとかオカマとか、
うん、
お鍋とかそういう言葉はあったんだけど、
うん、
ちゃんとそのトランスジェンダーっていうか性同一性障害みたいな言葉がなかったので、
うん、
多分10代の時は、
うん、
そういうふうに自分を表す言葉がなかったから、ちゃんとそういう意味で、
うん、
人と話せなかったし、まあ、もちろんその、うん、同じような人も見つけづらかったんだよね、
うん、
なので、
うん、
多分自分がちゃんとそういう言葉がちゃんと分かって、
うん、
自分がそのカテゴリーにいるんだなって自分で自覚できて、
うん、
同じような人と知り合うっていうのは、うん、多分20代半ばぐらいまでなかったかなって思います、
うんうん、それはどういう、まあ言えたらでいいんだけど、友達、うん、うん、
ああそれは全然ネット上で、
もう
その頃はインターネットで結構そのセクマイ系の発信が増えてたり、うん、まあ、あるいはこう出会いを、うんうん、恋愛的な出会いを求めたい人のなんか掲示板とかも多分出始めた頃だったり、
うん、
あと自分がそういう人だっていうことを、うん、ブログに書くとかそういうのが出始めた時だったので、
うんうんうん、
まあ、自分もその頃からそういう、そうだね、そういう書くこととか、あとはもうちょっと後になったらツイッターとかがあったりとかして、
うん、
そうだね、最初はそういうネットでのお付き合いが多かったかなと思います。
インターネットでこう知り合った友達というか、そういう人に、
そうだね、
なんかそのなんだろうね、
友達というかまあ当事者、
うん、当事者だったんだね、
はい、そう、
うん、まあそういう方と、まあ何て言うんだろうね、何かその別に何か恋愛の話とかは別に積極的にしたいわけじゃないけどさ、その、うん、例えばそのまあトランスジェンダーで異性愛者だと、うん、例えば僕だったら、うん、まあ、女性の方に惹かれるみたいなことがあるけど、やっぱそれ人前で話せないみたいなこともあるわけじゃない、その何か、うん、まあ些細なことだけどさ、何か。うん、そういうだからちょっとまあ嘘をこう混ぜないといけないみたいなことになるわけなんだけどさ、だからそういうストレスがない状態ってことかな、うんうん、その20代中盤に出会った人と喋るって。
そうだね、
あ
別にまあそう、今安藤君は多分例え話で話してくれたと思うんだけど、
うんうんうんうん、
そう、特にその恋愛の話はすごいしたいとかではなくて、うん、自分がそのそういう状態で日常をこう過ごしていることがもうそもそも我々にとっては結構しんどかったりするので、
うんうんうん、
まあ、そういうことを話せる人がいたらいいなっていうのと、まあ、あとはやっぱりみんながそういうなんていうの、当事者の人が書いてるようなことの悩みっていうのは近いものがあったりするので、
あ、
ね、まあまあこういうことは分かるなとか、こういうのは自分も一緒だなとか、はいはいはい、でそういうのでまあ近い考え方の人と最初はそういうメッセージを送り合うとか、そういう感じだったと思うんですけど、
うん、
ただ結構その当時ね、その読んでる中で一人ものすごくオープンに書いてる人がいて、うん、やっぱネットだからさ、自分のことがあんまりバレたくなかったりとか、
なるほど、
住んでる場所がわからないようにとかっていうのは気をつけるじゃないですか、まあ、今でも、
うん、
けどそういうのあんま全然気にしないですごくオープンに書いてる人がいて、
へ
多分この人って自分が住んでる地域と近いなっていうか、まあ、見たことあるところで多分生活されてるんだろうなっていうのが分かる人がいて、うん、で、まあ、その人のブログがすごい面白かったのね、まあ、その近 近いっていうことを置いといても書いてることがすごく面白くて、でその人が野球を最初はこうもっと広いセクシャルマイノリティみたいな人たちと一緒にやる野球をやってたんだけど、
うん、
もっと自分のセクシャリティに近い人だけを集めた野球チームを作りたいっていうことを書いてて、
うんうん、
で自分もずっと子供の時から野球が好きだったから、
うん、
それだったら自分もぜひ参加したいなっていうふうに思って、うん、その1回目でやりますっていう時に、
うん、
そこに行って行ったのが多分本当にちゃんとある程度の人数の当事者と顔を合わせて会うっていうのが初めてだったかなっていうふうに思うね。
うん、やっぱなんだろう、楽だった？
楽、まあそうだけど、あ、こんなにいるのっていうのが、
うん、あ、確かにね、うん、
率直な感想で、ね、多分当時はね、うんうん、2週間に1回とかの練習だったんだけど、
うん、
結構人がコンスタントに集まるから多分毎週になっていくみたいな過程だったかなって思うんだけど、
うん、
まあ、毎回その同じ人も何人か来るんだけど、
うん、
毎回新しい人も来るのね、
うんうんうんうん、
なんでこんなにいるのっていうなんかとか、まあ、やっぱりその普段過ごしてる見た目とかもその人それぞれだから、
うん、はいはいはいはい、
なんかそういうのも含めて
、うん、
とかね、悩んでることとかも人それぞれだったから、
うん
うん、こんなにいるのっていうのがすごい驚きだった。だから多分最初の1年でなんか100人ぐらいに会ったのかな、
うん、そんなにいるんだね、さすがと、うん、
っていう感じで、
うんうんうん、
まあ、最初はそうだけど、まあ、そういう経緯の中で、
うん、
まあ、それはスポーツなんだけど、
うん、
ただ一方でそのオフ会みたいな感じになると、
はい、
当時はその自分たちと同じようなトランスジェンダー、
うん、
その女の子に生まれて男性になりたい、男性だと思っているみたいな人のオフ会っていうのは割ともう、うん、ホルモン治療して体も、うん、手術してますみたいな人たちが結構来るオフ会が多くて、
うんうんうん、
それをしてないっていう人が来るオフ会っていうのはあんまりなくて、
うん、
当時、
ね、うんうん、
で行っても結構なんていうんですかね、割とウェイウェイ系のノリっていうか、多分、うん、過去の回でも話したかなって思うんだけど、うん、まあ、そういうなんか明るい、うん、なんて言うんだろうな、うん、結構そのウェイっていうの、うん、盛り上がるノリが結構、
うん、
私はあんまり得意じゃなくて、
うんうんうん、
もっとなんかご飯とか食べながらゆっくりいろんな話が、うん、たわいもない話がしたいっていう、なんか、うんうん、バカ騒ぎしたいわけじゃないみたいなのがあって、
うんうん、
まあ、そういうなんか同じようなまだ治療してないとか治療するかどうか悩んでるみたいな人が結構来るオフ会っていうのもなかったし、
うん、
そのご飯食べながらゆっくり話せるオフ会っていうのもないなっていうのを感じてたので、
うん、
その野球に参加した3年後とか4年後とかな、まあ、野球もずっと続けてたんだけど、うん、3年とか4年ぐらい経ってからやっぱり自分がそういう、うん、コミュニティをやりたいなっていうふうに思って、
うん、
それで2013年に友達となんかそういうことができたらいいよねって言って準備を始めて、
うん、
そういう場を作ってよりこう同じ状況というか、
うん、
自分が抱えてる状況とか環境に近い人とゆっくりご飯食べながら話すのが好きみたいな人が集まれるところがあるといいなっていうので立ち上げたところに安藤くんが来てくれたっていう感じなんですよね。
うんうんうんうん、うん、そうだね。まあそこの出会いだよね。僕も初めて参加したの、まあそういうコミュニティというかところだったので、まあ本当になんだろうね、北海道から上京して まあ、それまではねそういう人とも会ったこともないし、その時31歳だったけど、
うん、
だからまあ本当偶然だよね。偶然というか、あのどれを選んだらいいとかもそんなの分かんないし、俺もインターネットとかやってなかったからそんなに、
うん、
ブログとかもなんかよく分かんなかったし、
うん、
だから本当にたまたま偶然ポチって押したみたいな感じなんだよね、その参加するを。
でもさ、ずっと31歳までそういうところに行ったことがなかったわけでしょ、
うん、うんうん。
でもなんかなきゃ押さなくない？
うん、
なんかなんか、うん、
あ、それはあれだよ、だから会ってみたいなと思ったよ、自分以外のそういう人に。
ああ、そういう思いが、
そうそうそう、
30歳ぐらいになって出てきて。
そうだね、うんうんうん、そうそう、そういうことだね。
うん、でそれは探してくれたっていうこと、なんかどういうのがあるのかな、うん、
多分それで出て、そうそうそう、検索したら出てきたんだと思うんだけど。
なんか決め手はあったんですか？
いや、もう本当に分かんないから、そういうウェイウェイ系とか、うん、今言ったような話とかも言ってたけど、うん、まあ、そういう種類があることもよく分かんないし、
うんうん、
あの、なんだろう、分かんないから、本当に分かんないから、うん、本当に目についたのを押したって、うん、本当そういう感じなのよ。だから、こういう雰囲気そうだなとか、そういうことも分からないっていうか、その判断基準を持ってないっていうか、なんか、
すごい勇気じゃない、それ逆に。
まあ、でもなんか何でもそうだけど、そのやってみないとさ分かんないじゃん、その失敗してもいいんだけど、その基準みたいのがさ全くない時ってあるじゃん、うん、なんか始める時でいろいろ調べたりもするけど、なんか結局よく分かんないから、うん、なんかその自分の中でも LINE を決めるっていう意味でも、なんか こうやってみないと分かんないからっていう感じで、
うん、あそこ私安藤君と違うわ。
ああそう、
うん、私だったら結構似たような時期に似たようなことやってる人たちを、
うんうんうん、
あの団体を結構見ますよ、
うん、
見てどんな人がやってんのかとか、その人たちが何か、うん、あの他の手段で発信してるんだったら、そういうのも結構チェックして、
うん、
なんか自分が行っても大丈夫そうかなとか、話し合いそうかなみたいなのはなんとなく、
うん、
もうちょっとチェックして申し込むね。
なんか多分今だったらそうしてる気がするんだけどね、なんか本当にインターネットに不慣れだったんですよ、う
ん、そっち側
ツイッターとかもやったことないし、多分その頃だから、うんうんうん、なんていうの、本当に分かんない人だから、
うんうん、本当に無知で、
そうそうそうそう、
見つけたパチみたいな。
そうそうそうそう、うんうん、だって今だったらその結城さんっていう人がやってるって言ったら、その結城さんの YouTube じゃねえや、ツイッターのリンクとか行くじゃん、そりゃ、
うんうん、
どういう発信してんのかなみたいな。だから、うん、本当にあのそういう経験のない31歳だったのよ、その
ウブなね、
うん、ウブっていうか、そう、うんうんうん、
ウブなね、
そうなのよね、はあ、だからそうそうそう、うん、
まあまあそういう風にして知り合ったんですけど、
うん
うん、どういう経緯で今のようなご関係を築き上げられたのでしょうか、だからさ、
うん、
と聞かれていますので、
うん、
どういう経緯で今のようなご関係になったんだろうね
別に何もないでしょ、別に普通に、
まあ、友達で、なんか、うん、あ、そうそうそうそう、普通に仲良くて、その、うん、あのそのね、私がその一番最初にやった2013年から年2回そういうオフ会をやっていて、うん、
はいはいはい、
で結構そのコンスタントに来てくれてる人とは、
うん、
まだ、まあ、もう十何年経ってますけど、安藤君以外にもね、うん、まだ連絡取ってる人とかもいて、結構仲良くさせてもらってますし、1回でも来てくれた人のことも覚えてるので、
うんうんうん、
あのあ、もしこれ聞いてたら元気ですよっていう連絡欲しいんですけど、
そうだね、
あの、うん、みんな元気でやってるかなって思うぐらい、みんなすごくいい人だったし、
そうだね、
いい出会いだったなっていうふうに思ってるんですけど、
うん、
あの安藤くんはね、なんか多分安藤くんが来てくれた回の時に、
うん、
あの一人結構遠くから 参加してくれた別の参加者の人がいて、
うん、
で結構オフ会は7時から9時までとかで割と早く解散して皆さんにね、うんうんうん、安全な時間に帰ってもらうようにしてるんですけど、うん、その人はもう結構その遠くだったから、
うん、
9時からその新宿近辺から出ても、うん、間に合わないっていうか、うん、帰れないので、うん、オフ会終わった後は適当に自分で時間潰して次の日の始発で帰るっていう風な人がいたんですよね、うん、たまたまその時に、
うんうん、
でそれを来てくれた時に知ったので、
うん、
じゃあ始発の時間まで一緒にどっかで二次会行きましょうかみたいな感じで私とその人は話したのね。あんまりそういう二次会とかもしないんだけど、
うんうん、
でもしよかったら行く人いるみたいな感じで聞いた時に安藤くんは、うん、あ俺行くよみたいな感じで、
お、
そうだ、うん、初対面だったんだけど安藤くんは行く行くみたいな感じで結構来てくれたんですよね、
う
ん、
おうおうおうおう、
なんで安藤くんと、うん、まあ、その遠方から来た人と、うん、あともう一人4人でその二次会で、
そうだっけ、
そうそうそうそう、いて、うん、なんか初めてなのに行くよって結構、うん、なんていうの、何の壁もなしに、
うん、
来てくれる、その人見知りとかあんまなくて、ハードルとそういう心の壁のハードルとかもあんまりない人なんだなっていう印象が安藤くんにはあったんですよね。
楽しかったんじゃない、うんうん、
あ、そうそうそうそうそう、純粋にね楽しかったんだけど、で、まあ、そこで話して、
うん、
でまあ次の日バイバイっていう感じで、まあ、
うん、
別れたんだけど、その後もなんかこう、うん、安藤くんオフ会に来てくれたりとか、あと、うん、なんか自分もできることあったら手伝うよって結構言ってくれることが多くて、あとその自分がね まだやってた野球とかも何回か見に来てくれたこととかもあって、
うん、やったね、うん、
そうそうそうそう、そういうので、
うんうんうん、
よく話すようになって、
うん、
で結局そのオフ会のところを一緒にもっと手伝うよっていう風に言ってくれたので、
そうね、
まあ、そっからすごくスタッフとしても一緒に活動するし、
うん、
友達としてもなんか気が合う人としてよく話すようになったみたいなのが、
うん、
まあ、10年以上続いてるっていう感じですよね。
そうだよね。だからこれもまあ月に2回ぐらいは収録してるけど、だから定期的に会話をしてるわけだから、うん、あんまり友達でそんなにね、うん、電話でも月に2回電話する友達も多分いないから、
そうだね、
割と、まあ、だからそういうそのプライベートで会ったりすることも含め、こういう活動でもコミュニケーションも含めっていう感じで、
うん、
まあ、やってきてる感じかな。ですね、
そうだね、
うん、
まあ、今のはちょっと私側から見えた話だけど、うん、安藤くん側からはどんな感じなの、
うん、いやもう本当そういう感じだよ。知り合いってとかっていうこともそうだし、
うん、
どういうふうに、まあ、関係をっていうことで言うとそうだなっていうことがあるね。でこのエコさんがさ、すごい書いてくださっていて、うん、なんかすごくなんかなんだろうね、まあ僕は子供がいないけども、そのニコさんへの眼差しっていうかさ、やっぱりなんかすごくやっぱ心配なんだろうなっていうのをすごい感じるんだよね。その心許せる相談相手ができたらいいなと思ってるっていうのがまあ願いで、でただなんかさ、すごくなんかこう優しいっていうか、まあ当たり前って言われたらそうなのかもしれないけどさ、なんかなんかやっぱ心が女の子だとしても全く不思議はありませんとかさ、心の声に従って生きていってほしいとも思っていますとかさ、なんかこうすごく心配で愛してるっていうの伝わってくるけど、なんかとってもその距離、ちゃんと距離を取ってるというか、うん、なんかその適切なんて言うんだろうね、この子はこの子っていうそういう線をなんかすごく引いてあげてるっていうかね、
うん、
なんかそこがすごくなんか なんかすごくそのこのエコさんの、まあ、そのなんていうんだろうね、気持ちみたいなのがこう、うん、なんか伝わってきたなって僕は勝手に思ってるだけなんですけど思って、
うんうん、
で多分まあ、心配は心配だと思うんだけど、なんか、まあ、うちの母さんも昔言ってたんだけどさ、その、
うん、
なんかなんて言うんだろう、まあ、いい人いないの的なことをね、
うん、
まあ言ったりとか、
うん、
まあ、パートナーがいたら仲良くしてるとかすごく言ってくるのね。で、やっぱ一人で孤独じゃないだろうかっていう、
うん、
やっぱそこをすごくやっぱり母さん、うちの母さんはだけどなんかすごく思ってんだなって思うのね、うん、人生を生きていく中で、
うん、
一人っきりじゃないだろうか、一人ぼっちじゃないだろうかっていう、なんかそういう気持ちが僕は勝手に思ったんだけど伝わっていて、うん、もしかしたら、まあ、これは僕推測だけど、エコさんもそういうふうにこの子は孤独じゃないだろうかっていうことを思ってるのかなとかちょっと思ったり、まあ、これは勝手に推測なんですけどね、
うん、
っていうことで言うと、そのなんかなんて言うんだろうね、なんか15歳の時とかってどうだった？僕はもう結構大変だったのよ。で、なんて言うんだろうね、やっぱこう自分の気持ちを言葉にするっていうか言語化する能力ってさ、子供の頃ってなかったよね。なんか何が苦しくて何が辛くてとかどうしたくてみたいなさ、なんかただモヤモヤしたりただ苦しいみたいな状況だったりとかして、なんかだんだんそういう自分の言葉とか自分の心を説明する言語みたいなものが、もう何十年もかけてそういうものが発達してって、やっと今あの時こうだったとかさ振り返ったりできたりとかさ、まあするなーってなんか思うのね。40年ぐらいしか生きてないんだけど、40年ぐらいしかというか、まあまあまあ半分ぐらいか、あの、人一生の半分ぐらい生きてて思うんだけど、だからなんていうかそういうなんだろうね、僕もゆきさんと出会ったりとか、まあいろんなね友達とかできる中で、やっぱそれやっぱ時間はかかったかもしれないなっていうふうに思うし、なんかでもなんかちょっと繰り返しになるけど、そのなんかエコさんの眼差しというかさ、なんかそのなんていうんだろう、子供ってさやっぱ親とか保護者とかとやっぱすごくこう信頼関係、安心できるなっていう関係を築けて初めてこう外に踏み出すというか、社会に出ていこうとかさ、誰かと話してみようっていう、まあそういう気持ちになるっていうか、まあそういうまあ概念っていうか言葉があるんだけど、基礎的信頼システムっていう言葉があるんだけど、だからなんかすごくそうやってなんだろうね、ある程度距離を取ってちゃんとその子のことを見てくれてるっていうその関係性がすごく、まあ勝手にですけど、本当勝手に言って申し訳ないですけど、なんかそんなのが見えて、なんかそういう信頼って絶対そのニコさんのこれからの一歩、これからこれからの人だからさ、これからの一歩をさこう踏み出すためのもうエンジンとかエネルギーに多分なると思うですね、勝手にごめんなさい言ってて、だからなんかすごくなんだろうね、僕は別にニコさんじゃないけど、なんか嬉しいって言うと変なんだけどね、これを読んで嬉しい気持ちになったって言うと変なんだけど、なんかすごく大事に大事にっていうか当たり前だって言われたらそうなんだけど、なんかそういう眼差しがすごくね印象的な文章だったなって思うのと、あとそのハンドメイドのショップを営んでますって書いてあるじゃない、ぬいぐるみの、なんかさやりたいことがあるっていいよね、すごいよねと思って、その15歳でなんかこういうことやりたいって言うのもすごいし、やってるのもすごいし、なんか、そういうなんかそのなんて言うんだろうね、能動的な気持ちとか手を動かしてるわけじゃない、 結局、うん、そうやってこう社会とある意味社会にちょっとコミットしてるわけじゃないですか、
うん、
営んでいるっていう、なんかそこがすごくなんかまあ、単純に15歳でそれ僕多分できないと思うんですよ。僕が15歳の時それできないんだろうなって思うし、
うん、
でもそれをなんかしたいとか やってるっていうこともなんかそこはやっぱり保護者の方のまなざしがあってこそというかさ、
うん、
なんかそこなんかなんだろうね、コントロールしようとかさ、なんかその言うこと聞かせようみたいな感じだったらこういうことを多分できないと思うから、
うん、
なんかねなんかそういうのねちょっとね文章を読ませていただいて思って、でだからなんだろうね、だからさ俺たちさそのまあ STM というかそのトランスジェンダー同士じゃないですか、
うん、
でさまあ友達だし、うん、なんだろう尊重してるし、うん、なんだろうねいい関係だと思うけど、別にじゃあすごい全てを分かり合ってるとか理解し合ってるとかさ、
うん、
そういうわけじゃないじゃん別に、
うん、
だからトランスジェンダー同士だから分かり合えることもたくさんあるけど、そうじゃない人とももちろん友達、ゆきさんだってそうだと思うし、
うん、
全然そういうのとは関係ないところの友達とすごく意気投合する友達もいるだろうし、なんかそういうね、うん、ことを超えたところでもその長い時間をかけてなんか自分をこう模索していくといろんな形の友情があったりなんかするよねとか思ったりねして、
うん、
なんか振り返ってみるとさ15歳ってもう25年前だったんですよ。だからさ
25年前
だからさ、うん、そのなんて言うんだろう、振り返れるなって思ったの、なんていうか、うん、冷静にというかってなった時に、うん、やっぱやっぱ長いストーリーがあるねって、そのゆきさんにも僕にもね、
うん、
例えばパートナーとかもそうだし友達とかもそうだけど、その15歳の時にやっぱ苦しんでたり孤独だったけどとかね、でまあその孤独はが何ともないという人ももちろんいるから、別にそういう人は、ね、そういう生き方で多分幸せな生き方をなんかこう模索していければいいと思うんですけど、なんかそういういろんなことをちょっと思い出しつつ、そういうなんだろうね、社会というか一歩踏み出した家庭からのその先での友情知り合い関係性みたいなものはなんか徐々になんか生まれてくるだろうし、なんかそのエコさんの眼差しがそれを後押しするようななんか気持ちに、まあ勝手んだけど思ってるよね、なんか僕はそういうふうにちょっと思ったんだけど、
うん、
う
ん、そうだね、これはエコさんから見たニコさんのことなので、
うん、
ニコさん本人が、
うん、
今どういう関係の人がいたらいいのかって思っているのか、うんうん、または思っていないのかはちょっとわからないけど、この相談の文面からはねわかんないんだけど、
うんうん、
まあ、でももし本当にその自分のセクシャリティに近い人であったりとか、
うんうん、
まあ、遠くてもいいけど性的マイノリティっていう中で一緒の人とちょっと知り合ってみたいなってもし思うようであれば、
うん、
多分今いろんな地域でそういうコミュニティを立ち上げてる人って私たちが15歳の時よりたくさんあって、ね、
うん、
もしかしたらすごくねお住まいの地域にすごく近いところにはもしかしたらないかもしれないんだけど、まあ、ちょっと出たらあるとか、
うん、
公的な場所を借りてやってるっていうところもいろんなところに今はできてるので、
うん、
もしかしてニコさんがそういうところに行ってみたいなみたいなことが
うん、
エコさんとの会話でわかるようであれば、
うん、
2人で一緒にじゃあ自分たちが行ける範囲のところで そういうところはないのかなってまず探してみるっていうのも一個いいかもしれない、
うん、
なと思うし、まあ、別に今そういうの求めてないんだったら、
うん、
あの今は、
うん、
そのまんまでね全然いいと思うので、うん、まあニコさんがそういう気持ちになったらそういうところを見つけるのもいいのかなって思うのと、
うん、
あとね私15歳の時はもうあの今の性自認っていうか、
うん、
あもう同じ悩みをもうめっちゃ抱えてたんだけど、
うん、
あのなんだろうな人に言いたいっていうのがなかったんだよね当時は、
うんう
ん、言えないって思ってたし、
うん、
言えるっていう選択肢がな、あのなかったというか、
うん、
知らなかったっていうのが、うん、あの正しくて、
うん、
あの子供の時から割と友達は多かったし、
うん、
あのいい友達もいて、
うん、
本当15歳の時なんかさ友達もいて部活もあの運動部のキャプテンやってて、
うん、
あのクラスだとクラスメートの推薦で学級になりましたみたいなそういうタイプの、うん、そういうタイプの割と明るい友達が多い、うんっていう印象を持ってもらえるような人だったんだけど、
うんうん、
それでもやっぱり今振り返ると、
うん
うん、ちゃんとした人付き合いっていうかちゃんと自分が自分の心の中のハードルを感じずに自分自身がね自分自身が感じずに人と接することができていたかっていうと全然できてなくって、
うん、できないよそんなの15歳無理無理
できてなくてお
うお
うそれっていうのは結局そのさっき話したような当事者に会う20代後半ぐらいまで自分はずっと引っ張ってしまっていて、
うんうん、
で20代後半ぐらいからそういう友達ができるようになるんだけど、
うん、
なんかそれは本当プライベートな自分、
うん、
でそれ以外の社会的な自分というか仕事してる自分とか
うん、
あるいは自分がそういうセクシャリティだっていうことを知らない友達とは、
うん、
そこはあんまりないものっていうか見えないもののようにして振る舞っていて、
うん、
なんかそれはそれで自分の中の二面性みたいなのに今度苦しくなっていくっていうのが、
うん、
20代から30代半ばぐらいまで続くんだよね、
うん、
でその二面性にも今度苦しくなって、
うん
やっぱりどっちで過ごしてる自分も自分なんだなっていうことからはもう逃れられないなっていうふうに思って、
うん
まあ、その30代半ばぐらいで転職するのを機に会社でもオープンにするので、
うん、
そのプライベートの自分と社会的な自分が今度一緒になる、
うん、
っていうことでようやくあの会社の人とも心置きなくコミュニケーション取ったり、
うんうん、
そういうことも別に全然気にせず飲みに行けたり、
うん、
っていうことができてきたので、
うん、
なんかそうだねなんか自分はもうそこをさ経てきちゃったからその、うん、若い人にはなるべくその自分が苦しかったようなこの何十年最初の何十年かはなるべくそういうのがないように過ごしてもらえるといいなっていうふうに思うんだよね、
うんうんうん、
まあでもまだね自分の心の中がどっちか決められてないっていう人もいると思うから、まあ、それは人それぞれの段階っていうものがあると思うんですけど、
うんうん、
なんでこのニコさんもね今どういうふうに自分の心の中で思って過ごしてるかは分かんないんだけど、
うん、
もしかして学校ではすごく無理して男の子として振る舞ってるっていう感覚が自分の中で強いんだったらそうじゃないくてもあの友人関係過ごせる人がいるといいなって思うし、
うん
うん、
まあだからまあ自分でもまだ分からない状況なん と思うんだよね。15歳だとそのあの例えばまあ はっきりとさその、
うん、
分かりやすいタイプ、多分俺とか分かりやすいけど、もう物心ついた瞬間からなんかおかしいって思うタイプと、まあ、いろいろいるから、それは本当に、
うん
うーん、だから自分の人生の問題と自分のジェンダーの問題ってまた2つあったりとかもするし、その
そうだね、
考えることがたくさんありすぎるから、
うん、
あの俺もは、まあ、個人的な話ですけど15歳の頃なんてもうなんかわけも分からず歌だけ歌ってたみたいな感じ だったので
わけも分からず歌を歌ってた、
うん、だから
ちなみに何の歌を歌ってたんですか。
え、何の歌だったかな、なんか普通のフォークソングとか長渕とか山崎まさよしとか、
うん、なんか
その辺にあるそのなんかスコアのあるやつ、
うん、
あと津賀鹿歌な、うん
うんうん、
だからそのなんかまあ最初に言ったけど言語化がなかなか難しいんだよね、自分の中で何に対して。だからそこでそのなんか積み重なっていくものはだけはどんどん積み重なって苦しくなってみたいな、で何かで吐き出したくてっていう形で僕は多分歌を歌ってて、なんかすごく忙しいよね15歳大変だよねでもね、大変ないろいろ考えないといけないことがあって、だけど、うん、なんかすごいあのね、だからまあ本当にこれからの方だと思うので、ニコさんもね、本当まあゆうきさん言ったみたいにちょっとそういう自分と同じようなあのジェンダーの問題に悩んでる人と友達になりたいと思うのか、それとも自分がすごく好きなぬいぐるみのなんか趣味で会う人と友達になってなんかすごくなりたいって思うのかとか、なんかちょっとそこの辺のさなんか個性っていうかわからないし、これからのことなんだと思うんだけど、う
ん、まあ、あとはあれだね、あのこういう、まあ、当事者の中でもさ、同じ当事者だからってさ、あの全員と気が合うわけじゃないので、
うん
うん、もちろん普通の友達作りと一緒のわけだけどさ、そういう中でやっぱあの安藤くんもそうだし、まあ、他にもこのオフ会をやるようになって知り合いになった友達とかいっぱいいて、うん、まあ、いろんな生き方があるから、
うんうん、
まあ、そういう人とこう出会って仲良くなると自分が困った時とかにあのいろんな人に相談しやすいっていうか、
うん、
あ、安藤くんはこういう経験があってこういうふうに思ったっていうことを言ってたから、
うん、
自分にも似たようなことが起きた時じゃあ安藤くんに聞いてみようかなとか、
うん、
まあ、あとは別な人がこういう場面でこんなことがあってこんなふうに自分はなんかこうしたんだよみたいな話を、
うん、
お食事の時とかに聞かせてもらったら、うん、まあ、後々自分にも似たようなことがあった時あの人にちょっと自分も似たようなことがあってって話して相談乗ってもらおうかなとか、うん、そういうことはできたりするのかなと思うので、
うん、
ね、あの気が合うプラス、
うん、
もう一つ同じ悩みを抱えている人と知り合えるっていうのは、うん、あのそういう自分が生き方を選ぶ点でもすごくいいかなと思うんで、
うん、てかすごくない？話変わるけどぬいぐるみって作れんだね、すごくない？
話変わりすぎでしょ。ぬいぐるみ作れる、すごい、それはすごいすごい。
ぬいぐるみ
って作れるんだね。しかもさ、うん、ハンドメイドショップを営んでるってことは、それを買ってくださる方も
そうですよ。だから
いるっていうことじゃないですか。
いやでもいいよね、そういうハードルがさ今低いじゃない。その何でも売るっていうかさ、ミンネとかさ、うん、知ってる？うん、そういう
知ってるよ、
ハンドメイド、うん、そういうのでさ、うん、あの売ってで買ってもらえるってさ嬉しいよね。自分が
嬉しい嬉しい
さ、可愛いですねとか言って買ってくれるわけじゃない、
うん、
あなんかすごい嬉しいよね。ってかすごいな、手先器用だな。
そう、なんかそれはそれの、うん、一つとしてさ、なんて言うんだろう、自分の肯定感とか自尊心みたいなのがすごく満たされること だなってね思うよね、
うん。
でもなんか私の知り合いにもいたけどね、あの男の子で生まれて、
うんうん、
やっぱりそのこういうぬいぐるみとかそういう他のものとかを手先が器用で作るのも好きだけど、
うん、
まあそれなんでお前男なのにそんなことしてんだよみたいな風に、
うん、
あの言われて、
うん、
結構悩んでたし、自分は自分でその男の子と だと思ってるし、ただ男の子でそういうぬいぐるみとかね、こまごましたものを作るのが好きな自分なんだっていうふうに認識していたけど、外側の目線からはそういうふうに見えないんだっていうことですごく傷ついたっていうことを言ってる人もいたし、だから自分は女の子なのかなって悩んだこともあったって言ってたけど、
そうだよね、だからそういうね、可愛らしいものとか、好きな男性もいるわけだからね。だから、その政治についても相談していますということだから、まあ、その辺今すごく考えてというか、ちょっとそこを探ってる状態なのかもしれないけど、だから本当にいろんなね、男女っていうだけで測れないからさ、人間って、でもそれがあるからこそ、いや僕って本当女の子なのかなちょっと思っちゃったってことだよね。その人は本当は自分は男性、自認が男性なのにさ、周りがこう押し付けてくるからさ、男性像を、
そう、
ね、っていうことだよね。なんかそれもなんか、ね、無駄だよ、無駄なさ、そんな違うのにさ、そんなさ、ちょっとね、押し付けてくんなよって話だからさ、だから本当にいろんな、
そうだね、まあ、もしかしたらこういう同じような、ジャンルのものを作ってる人と仲良くなれるのかもしれないし、ね、マイノリティに限らず、そう作品作りっていう面でもいるのかもしれないし ね、大変な10代だと思うんだけど、元気に健やかに育っていってほしいなって思うし、エコさんもね、温かい眼差しで子育てされてると思うんですけど、
すごいね本当に、
ありがとうございます。
ありがとうございます。またね、ありましたらということで、
ぜひ、なんか最近のニコはこんな風になりましたよみたいなね、ニコさんの近況をとかね、送ってもらえたらまた嬉しいです、
そうだね、
はい、この番組では、皆様からのお便りをいつでもお待ちしております、概要欄のフォームからぜひぜひ送っていただけると嬉しいです、
そうですね、どんなことでも構わないので、雑談する意識ぐらいでどんどん送っていただけると嬉しいです。というわけで、今回はこんな感じでありがとうございました。
ありがとうございました。